愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。10月になりました。私たちの教会教団ではこの10月はさまざまな行事が定められている季節、忙しい季節と言ってもよいでしょう。その最初の日曜日、10月の第1日曜日を私たちの属する日本キリスト教団では世界生産日として記念するようにしております。世界生産日記念するようになってから今年で80回目ということです。第二次世界大戦の終結した翌年である1946年からのことです。その年に今は世界教会協議会となっている団体の前身の団体、世界キリスト教連合会という団体が世界中の教会に向けて呼びかけました。世界生産日の記念をするようにということです。この呼びかけに応じて私たちの属する日本キリスト教団も当時の教団の通り代表者の名前で全教会にこれを記念するよう通達がされました。当時の教団は少し上意下達的な組織でしたので、通りが呼びかけたということに対して多くの教会が応えてこの世界生産日をその年から守るようになったと言われています。生産ということを通して教会が一つになることを祈り願う、世界中のたくさんに分かれている教会が生産を通して一つになることを祈り願う、これが世界生産日というものが定められた一つの理由です。世界生産日が定められる前から生産というものは教会の一致の印と考えられてきました。生産こそが教会の一致の印だと言われたりしました。ですからこの生産、かつては教派教会が違えば一緒に預かることはしないというのが当然だったのです。特に16世紀の宗教改革以降、カトリック、プロテスタント、プロテスタントの中もいくつもの教派に分かれていったとき、教派が異なればプロテスタント同士であっても一緒に生産に預かることはしないということが長く続きました。今では考えられないほどのことですが、かつてはお互い教派が違えば対立することも当たり前だったのです。半世紀ほど前に事情は大きく変わりました。そこに至るまでの多くの労苦をしてくださった方たちがあってのことでしょう。世界生産日が定められたというのも一つの大きなプロセスです。今では教会同士、教派同士が対立をするというようなことはあまり見られません。むしろ相互の交流を盛んにすることこそが教会の使命だと考えられるようになっています。それでも教会同士の交流をする、さまざまな行事を一緒にするということがされるようになってもなお、生産を一緒にするということはまだできない、そういう関係性の教派、教会というものがあります。そのような現実があるとしてもなお、生産ということは教会の一致を表す印だとされてきました。教会がどのような者たちの集まりであっても、ただイエス・キリストに結ばれた者たちという一点では共通した者たちの集まりであるから、これが生産は教会の一致を表す印だと言われる理由です。教会は洗礼を授けます。洗礼を授けて一人の人がイエス・キリストと結ばれる、そう信じて洗礼を授けるのです。もちろん本人の意思というのもあるでしょう。けれども本人の意思がはっきり示されなくても、 例えば幼児にも洗礼は授けられます。教会が責任を持って授けるものだからです。イエス・キリストと結ばれる、この人もイエス・キリストと結ばれるとそう信じて教会は洗礼を授けます。そして洗礼を授けられた者は聖餐に預かる。聖餐に預かることを通して繰り返しイエス・キリストと結ばれたものであるということを自分自身確かめていくのです。もちろんこのように問われる方もあるでしょう。聖餐に預かる、それは洗礼を受けたものだけだということであるならば、聖餐がむしろ教会の中の一致ではなくて分断分裂を生じさせているということにはならないか。洗礼を受けている者と受けていない者がそこではっきりと区別されるのならば、むしろこれは一致ではなく分断ではないか。確かに教会の交わりの中に私たちはまだ洗礼を受けていない方、子どももそうですし、そうでない大人の方でもそうです。洗礼を受けていない方はもうお招きします。加わっていただいています。さまざまなことを一緒にいたします。教会はむしろそのようなまだ洗礼を受けていない方を歓迎するでしょう。洗礼を受けて信者になってしまうとほったらかされるということがあったとしても、洗礼を受けるまでは教会は手厚くその人を導こうとしたりいたします。そしてそのような方に向かっても、あなたも神の子の一人だ、そのように呼びかけることがあるかもしれません。ほとんど教会のメンバーと同じように呼びかけていながら、ところが聖餐が始まると途端に事情が変わるのです。パンと杯に預かれるのは洗礼を受けている者だけです、そのように言われる。信者がパンと杯に預かっている間、ただ黙って待たされる。それは確かにたまったものではないかもしれません。大勢の中で自分だけが排除されているような思いを抱かれる方があっても当然でしょう。ですからある教会では、私が聞いたところではドイツの教会などの場合は多くの場合、日曜日の礼拝、ひとまず皆で礼拝をすることが終わった後に、信者だけが、あるいは聖餐に預かりたいと思う者だけが、あと残って改めて聖餐の式を行う、そういう2段階の礼拝をするという形をとっているところもあるといいます。その方が配慮があるということなのでしょう。それも一理あるかもしれません。けれども私は、むしろ一緒にいていただきたいと思います。聖餐のパンと杯を取ることのできない方にもそこにいていただきたいと思います。このパンと杯がその方のためにも用意されている、そのことを知っていただきたいからです。聖餐の食卓は全ての人に開かれたものである、このことを知っていただきたいからです。一日も早く洗礼の恵みに預かられて、キリストと結ばれたものになっていただきたいのです。その洗礼を受けるのに準備が必要だ、備えが必要だ、学びが必要だ、そうお考えかもしれません。それはあった方が良いでしょう。けれどもそれは絶対的な条件ではありません。赤ん坊に洗礼を授けるとき、私たちは何か条件をつけるでしょうか。洗礼は条件なしで受けられます。洗礼を受けるのに何か条件はあるのか。ありません。まだ早い、そう思われる方もあるかもしれないけれども、すでにイエス様のもとに招かれている、 礼拝へと招かれている、教会へと招かれているのであれば、その人が洗礼を受けるのに少しも早すぎることはないのです。父親様は今日、子供のようになりなさいということをおっしゃっています。いえ、今日だけではありません。いつもそのようにおっしゃるのです。子供のようになりなさい。子供に目を向けて、イエス様は子供のようになりなさいと私たちに言います。何者でもない子供です。何も持たない子供です。そのようになるのを妨げているのは何でしょうか。それは私たち自身でしょう。私たちの奥、すでに多くのものを持ちすぎているのです。私たちが持つもの、それは財産とは限りません。財産もそうかもしれませんが、それだけではない。さまざまな能力、あるいは努力した結果得たもの、あるいは自分の考え、熱心さ、プライド、ありとあらゆるものを私たちは自分自身のものとして保とうとするものなのではないでしょうか。いえ、そういうさまざまなものよりも、むしろ私たちは自分自身というものをできるだけ多く持ち続けたい、熱心に追い求めているのかもしれません。自分自身が他のものではない自分自身であるということ、私たちが自分自身を持つというのは大切なことなのでしょう。心理学の用語ではアイデンティティという言い方があります。自分が何者であるのかということを自分自身で知るようになり、納得できるとき、人は自分というものを確立できます。それは自立した人間となるために必要なこと。自立した人間として主体的に責任ある行動を取るようになるためにも必要なこと。私たちは皆そう考えます。そして確かにそうなのでしょう。けれども、それは時に私たち自分と他のものとの間に不要な深い溝を生じさせるものとなることがあるかもしれません。他の人との間に越えられない壁を築いてしまうことになるものでもあるのかもしれません。今日の福音書の中で、金持ちの青年がイエス様に永遠の命を受け継ぐには何をしたらよいか尋ねました。神様に示された掟を守りなさい。そのようなものはすべて守ってきました。それならば、もし完全になりたいというなら、自分の財産を売って貧しい人たちに施してから私に従いなさい。そう言われた金持ちの青年は悲しみながら立ち去っていったといいます。たくさんの財産を持っていたからだ。福音書はそう説明します。でもこの財産、ただのお金のことではないでしょう。資産のことではないでしょう。実際この青年が持っていたのは財産、資産だけではありません。神の掟を徹底的に守るという意思も持っていました。そしてそれを守り抜く能力も持っていました。あらゆる点で優等生でした。何でも持っていました。それを捨てて主イエスに従うことができるかと問われている。 できませんでした。その様子を見ていた弟子たちは言います。私たちは何もかも捨ててあなたに従って参りました。確かに弟子たちは何もかも捨てて主イエスのところに突き従っていったのでしょう。けれどもこの弟子たちがイエス様の天に昇られた後、聖霊の降臨によって建てた教会、そこでは皆が全ての財産を捨てて教会に加わったというわけではなかったようです。皆が子供のように与えられるものを待つだけのものになったわけではありません。ただ自分を捨てるということを学びました。自分を捨てて代わりに主イエスと結ばれるものとなりました。主イエスキリストと結ばれた神の子として生きるようになりました。自分自身というアイデンティティではなく、キリストと結ばれた神の子というアイデンティティを持って生きるようになりました。私たちも皆そのように導かれ招かれてきました。自分ではなくキリスト、自分ではなく神の子、自分のものとして生きるようにされてきたのです。エフェソの教会に手紙を送った使徒パウロはこう勧めます。あなた方は神に愛されている子供です。だから神に習うものとなりなさい。神に習うものとなりなさい。どこからそれをしたらよいでしょうか。パウロは進めます。何よりも汚れた言葉、貪欲な言葉を口にしないように、悪い言葉を口にしないようにと進めます。それは私たちの自分の中から出てくる言葉だからです。私たちの自分の中から出てくる言葉はいつも悪いのです。神の子にふさわしい言葉を身につけなければなりません。神の子にふさわしい言葉、神の言葉を身につけなければなりません。そのために時には私たち自分の口を閉じ沈黙することも必要でしょう。口にしてはなりません。必要なものは天の父がお与えくださいます。命のパンをお与えくださいます。命のパンに預かりましょう。主の御体に預かりましょう。そして私たちは皆神の子にふさわしいものとして養い育てていただくのです。祈ります。天の父、私どもを御前へと呼び集め、あなた様の子らとしてくださいますこと、感謝いたします。主よ、どうぞ今こそ、御前に小さな子供のように立つものとならせてください。何も持たないものとして、主のお与えくださるもののうちに、自分自身を見出し、歩み、またこの世界に仕えるものとならせていただけますように。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。